ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
人間の食感ですな、感覚、皮膚感覚。結局、一番最初の疑問は何かと申しますと、この食楽入門なんかも夢中で読みましたのは、ただ一つ、日本の最近の若い人はなんであんなに、なんていうか、堂々と外国で異国で活躍できるんだろうっていう。
はい。
言葉の壁とかいろいろ言っておりましたが、ないじゃん、言葉の壁なんかっていうのが、最近の思いなもんですからね。大谷翔平、羽生結弦、ダルビッシュ、佐々木朗希、吉田、八村塁、このあたりの若者のことを思い浮かべながら、ひょっとしてこの人たちは皮膚感覚、肌感覚が非常に優れているんじゃないか。日本という国には肌、あるいは皮膚を賢くする何か文化伝統があるのではなかろうかと思い立ったんであります。
はい。
まあ、確たる証拠でこれだっていうことは言えないんでありますけども、なんかやっぱり、大谷翔平なんか見てると、なんかうなずいちゃうな。何なんだろうな、あの子の。
何なんでしょうね。
あの子のかっこよさは。しかも、そういう説得力を、誰よりもあの若さで持っているっていうのは、すごいな、なんかな、
はい。
皮膚感覚というわけではないんですが、賢人、私が尊敬する賢い人でこんなことを言っておられる方があります。まずは河合駿さんの弁でございます。人間が深く自分の存在を確かめたいときに、触覚が大事になるのではなかろうか。触れることが完全に心の接触になっているから、我々も心を動かされるのだ。
うん、
この人はすごいなと思うのは、その人の何かに触れたことなんだっていう。
はい、
大谷っていう野球選手がベースボールの本場で、あれほどアメリカ人の子供が興奮し、憧れているっていう。それはやっぱり、何か、皮膚感覚でアメリカの人たちに彼を理解させる感覚があるんだよな。
うん、
お客さんも変わったなぁと思ったんだよ、かな。
はい。
あれ6月のことだったかな。大谷がホームラン打つの。もっと、それがセンターの深いところ飛んでいって、うん、小学校3、4年の子供がキャッチするのよ、大谷のホームランを。
はい、
それで彼がむっとも喜んだのは、すぐにそばにいた父親に、取ったって、こう片腕を上げると、父親が少年をギューって抱きしめるの。そうするとね、周りにいる観客が、その親子に拍手するのよ。どちらかっていうと、割とボール奪い合う方の国民じゃないのかなと思ったんだけど、それは、大谷のホームランボールが持ってる価値に関して、やっぱりアメリカ人共有してるんだな。そういうのすっごいいいね。WBC の時に大谷のホームランを、一番深いところに座ってた女の子、若い女の子が、取るんですよ。
はい。
そして、そのボールを嬉しそうにみんなに見せると、みんなが拍手して、そんで、そのボールの写真を撮ろうとした人に、その女の子はボールを貸してあげるの。独占しないっていう。
でもそれはきっと大谷選手がそうさせてるってことですよね。
そうなんだよ、そうなんだよ。つまり、大谷のホームランってただの、記念品で値段が上がるの待つとか損じゃないんだっていう。特に WBC だったからね。それが、アメリカの人たちにも思わせる何かがあったという。さあ、もう一人頭のいい人の言葉ですな。村上春樹さんでございますね、はい。何を話したかほとんど覚えていない。実はそれは本当はどうでもいいことだったんじゃないかな。そこにあって一番大事なものは、むしろ我々がそこで何かを共有していたという物理的な実感だったと僕はそう思うんだ。これまさに大谷のホームランボールって感じしない？
はい。
物理的な実感、
うん。
大谷が打ったホームランをみんなと一緒に喜んでいるという、
うん。
大谷のホームランボールには、その彼の打った波動みたいなものが伝わってそのボールが震えているというような。
その波動をみんなでシェアしよう
っていうね。そう。そういうところがこの今、食感の時代に入ったっていう気がするんですよね。
はい、
目で読み、耳で聞くだけではダメで、それに触れないと人はそれを知ることができない。そういう出来事がこれから世界で起こっていく。今、視覚あるいは聴覚が揺らぐ時代に入って、食感の共有こそが実感の体験になりうる。食感がなければ、それは体験にならないという、そういう時代に入ったのではないだろうか。だからこそ、大谷、羽生、八村、吉田、そういう人たちが、皮膚感覚で手に入れた技術っていうのが、今、世界に伝わる時代になったという。ちょっと、私のは無理があって、シャニムにくっつけたところがあるんだけど。
合気道も食感ですよね。
そうです。そうなんですよね。だから、合気道からこういただいてるものがあるんでしょうね。
はい、
時間いっぱい。この続きまた来週のまな板の上で。